Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました、ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション、
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクション、
はい、お送りしますのはマコンと猫飯のベーシスト順と、
ウィンザーキノピーと、
そして、
はい、ブラステッドヤマッチェです。
はい、というわけで今回もこの3人でお送りしますので、よろしくお願いいたしまーす。
お願いしまーす。
はい。
はい、2022年7月1日の回でございます。もうね、半年終わってしまいましたということなんですが、半年終わってどうかなと思った途端にですね、僕のパソコンがぶっ壊れましてですね、今日はですね、サブ機でお届けをしております。でもなんかサブ機の方が音の入りがいい説があってですね。
うん。なんか、これからこれでいいよ。失礼な。
まあ僕はあと家にパソコンが3枚あるので、どれでもいけるんですけど。
あ、すごい
ね。この間買ったバッグじゃなかったっけ？
9ヶ月で電源入んなく、なんか通電しなくなっちゃって。
あらまあ。
あれ、うんともすんとも、ある日家帰ってきてピッと触ったら、うんともすんとも言いやがらねえと思って。
おやおや。
で、今、修理に出して、急遽、外に持ち出す用の、サブ機を、ちょっとちっちゃめのやつを、急遽、据え置きにして、いろいろ、この、ミーティングのソフトウェアとかも急遽インストールして今回お届けするわけでございます。皆さんもですね、パソコンの突然死にはお気をつけくださいというわけで、結構焦った。
いや、ほんと困るよね。
で、まだね、メインをね、買ってからその1年経ってなかったんで、こんなに早く行くとは思わなかったんで、
ですよね、
メインとサブでこうデータをそんなにね、共有できるようにしてなかったんですよ。あのデータも、あ、こいつもあっちに入ってやがるみたいな状態で。今ですね、僕の個人での仕事がものすっごい滞っております。
はぁ。
心中お察しします。
はい。あと2日ぐらいでね、帰ってくるらしいので、それからまた馬車馬のように働きたいと思います。はい。というわけで、皆さんもパソコンの突然死にはお気をつけください。ということで、サブを買っとくといいよ、サブを。
うん、
はい。というわけで、気を取り直してですね、今回若干音もいいらしいので、サクサクいきたいと思いますけれども。
はい。
はい。
はい。では番組からのお知らせをお願いいたします。キノピーどうぞ。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、またはオフィシャルツイッター、@radio-tnt1 までお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。
ロックトラックアディクション、レディオ、TNT。というわけで、今回最初のバンドをご紹介いたします。今年結成15周年を迎えるネオミスティックハードロックバンドの新作アルバムから前回と別の曲をご紹介いたします。ロザリオアークでメイズ。
だ誘う憂鬱な夢の続きを。
はい、ただいまお届けした曲は6月18日発売10曲入りのアルバム残光からロザリオアークでメイズでした。
はい、80年代ハードロックヘビーメタルを基盤に J-ROCK 要素を取り入れた楽曲にどこか懐かしさを感じるメロディー、そして、激しくも哀愁漂うロックサウンドと特徴的な詩が魅力のネオミスティックハードロックバンドロザリオアークでございます。ロザリオアーク結成15周年の記念シングルとして発売された、迷路のような世界で過去の幻影に抗っていく永遠に続く心の葛藤を描いたというですね、バンド曰くめめしい失恋ラブソングということなんですけれども
うん、
自分で言って大丈夫なのかっていう話もありますけど
ね。
ねえ。
まあ、今回、ボディアンソング
の、ね、ご紹介でございましたということですね。
はい。
はい。滋賀初、ロザリオアークでございます。もう15周年なんですね。
ね。この間ね、トークボンバーでもインタビューやったんだけれど、まあその15年間のいろんな話を聞かせてもらって、まあやっぱ精力的に動いてるし、その秘訣って結構その、うん、ギターのリーダーのね、方も、やっぱりその、スケジューリングがすごいきちんとしてて、
うん。
うん、そこがね、やっぱすごいなというところなんだよね。で、そこの話でも出したんだけれど、今現状の時点ではね、リリースされたばっかりではあるんですが、まだ会場販売のみだそうでして、一般発売なんか秋頃予定してるそうです。
は
い
は
い、
ああ、そうなんですね。
だからね、今ちょっと買おうとすると会場でしか買えないんで、そこだけちょっとご注意くださいねと。あと、バンドのホームページでも売ってるのかな？
ああ、なるほど、なるほど。
そうそう。なので、一応そんな感じだそうなんで、ちょっと、ご購入、検討してる方はご注意ください。
じゃあ、店頭とか、ネットショップとかで買えるのはもうちょっと秋口ぐらいになりますよっていう話ですね。
そうだね。だから一般的に、そうだね、うん、ショップで買えるのはって感じかな。はい。
で、その、会場限定っていう話なんですけど、会場限定で買える機会がたくさんありますよというお話をしたいと思いますが。
すごいですよって。
すごいです。はい。
じゃあ、ライブ情報を言ってみましょうか。キトピーお願いします。
はい。ロザリオアークさんのライブ、たくさんあります。じゃあ、耳、めっちゃ広げて聞いてくださいね。はい。7月3日、滋賀、石山ユーストン。7月9日、東京、吉祥寺、クレッシェンド。7月30日、愛知、名古屋、柴田、アヒル。8月13日、京都、四条、モジョ。8月15日、滋賀、彦根、ココザ。9月3日、愛知、名古屋、栄、タイトロープ。9月17日、大阪、千葉、マーキュリー。9月23日、愛知、名古屋、栄、タイトロープ。10月9日、滋賀、安、バリハリ。11月5日、東京、吉祥寺、クレッシェンド。11月19日、京都、二条、グローリー。12月3日、宮城、仙台、フライングサン。12月11日、滋賀、安、バリハリ。そして、2023年1月14日、愛知、名古屋、栄、タイトロープです。
はい。というわけで、たくさんありました。
すごい。
年内何本13本ぐらいなんですか？
だね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。
年内13本あって、さらにもう来年の1月のブッキングも切れてますよっていう、すごいことになっておりますけど。
うんうん、
最近、ここ数年聞かないですね。このスケジュールの多さは。
ですね。そして今ほとんどブレスなしで言い切ったキノピーの凄さよ。
私ですか？
ブレスすごいわね、今。うん。
あ、いえ。ねえ、でもちょっとなんか読みながら、わー、こんなツアーやりたいとかってめっちゃ思いました。
だよね、思うよね。これバンドマン憧れっすわ。
憧れですよ。
うん、僕は昔集合でツアー、週5でライブするツアーとかをやってたので、もういいかなと思って。
そうそう、純さんそうですよね。
ね
え。ねえ。
はい、というわけで、滋賀から、精力的に活動を続けているロザリオアークでした。新婦とともにですね、ぜひぜひライブ会場にも顔を出してみてください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして本日2バンド目のご紹介です。いよいよ待望のレコ発を開催するスピードメタルバンドの好評なニューアルバムから1曲ご紹介いたします。シバーオブフロンティアでストレングスインマイハート。
い、ただいまお届けした曲は5月27日発売11曲入りのサードアルバム Faint Hope to the Reality からシバーオブフロンティアでストレングスインマイハートでした。
ギターのリョウ、キーボードの野崎、そしてドラムのタイの3名が加入して新体制となりましたシンフォニックなメロディアス、メロディックスピードメタルバンドによる、新章の幕開けにふさわしい渾身の完成度を誇るアルバムでございます。今回お届けしたのは女性ドラムサエのペンによる前向きなイメージを持った爽やかな楽曲ということでございます。ボーカル高えな、これみたいな話。
すごいですよね。
コードの一番高い音をボーカルが時々やってるってどういうことっていう話なんですけど。
うん。
なんかあれだよね、これ、新加入のドラムスのタイさんが作った曲という割には、なんか、実は今回のアルバムの中でもかなりこの曲、従来の芝風呂っぽい曲で、新メンバーがらしい曲持ってくるっていうのも面白いなと思ったりしたんだけどね。
なんかもう正統派なメロスピーって感じ、
ね。そうね。
うん。
うん。なんかね、結構後半は11分超えの対策なんかもあるんでね。そう。本当になんか新機軸いろいろ打ち立ててきたなという仕上がりになってます。ちなみに、その辺も矢野家のトークメンバーで語ってるんで、よかったら聞いてね、と。
うん。
もう好きあらば挟んでくる。
そう。もう、盛り込む盛り込む。
大事。
はい。はい。というわけで、そんなですね、新譜が好評ということで、芝生フロンティアのライブ情報が ありますので、お知らせいたします。ということで、お願いします。
はい。芝生フロンティアさんのライブがあります。はい。7月30日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンドでライブがありますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。芝生フロンティアのご紹介でした。皆様ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日3バンド目のご紹介です。ライブも好評なツインボーカル編成のガールズメタルバンドによるファーストアルバムから1曲ご紹介いたします。ピンキッシュクラウンでユートピア。
回もお届けした曲は2021年12月17日発売10曲入りのファーストアルバムニュードーンからピンキッシュクラウンでユートピアでした。
はい、ベルベットチェリーのアカネとラクシャーサのユリの2人による強力ツインボーカルを中心に2011年結成されたのが、ピンキッシュクラウンでございます。2012年夏をもって一旦活動休止となっていたんですけれども、2020年に新メンバーを迎え、新型コロナで重く沈んでいたシーンに元気を与えるべく再始動したということでございまして、昨年12月にアルバムをリリースして、この度ようやく名阪ツアーも決定しまして、活発なライブ活動を展開中ということでございまして、もうね、もうこの二人が揃ったらもう言うことないっすわって毎回この曲が、この曲を紹介するために言ってるんですけど。
まあまあね、うち毎週今ね、ピンキッシュクラウン流れてますしね、大体ね。
そうですな。
オープニング曲だからね。
うん。
でも
僕ね、このバンドライブ見たことないんでね。
ああ、はいはいはいはいはい。まあ多分、そりゃすごいだろうねっていう。
うん。
ボーカルはもうなんつうか、ステータスカンストみたいな感じなんで。
うん。
うん、まあ、あとは何をどう見せてくれるかみたいな話ですよ。
なんかでも、バックのメンバーも相当やっぱり、達者な人ばっかりなんで、ツイッターの ね、タイムラインで見たんだけどね、ベースの栃木のマドンナ、藤崎エリカさんが、相当なんかはっちゃけてるらしく、ちょいちょいなんか、いや、ベースすごかったみたいなのタイムラインで見ますよ。
なるほど。
だから、面白そうだなっていう感じでね。そう。一回やっぱ見たいね。生でね。
ね。という話を、したらライブ情報を紹介せずにはいられないというですね、う
ん。あ、しかも結構入ってんじゃん。
ほう、入ってる。
うん、
はい。はい、じゃあそんなですね、ピンキッシュクラウンライブ情報をお願いいたします。
はい、ピンキッシュクラウンさんのライブ情報をいきます。7月2日土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。8月15日の月曜日、東京新宿サイエンス、ジルコ、フェイト、サムライ。こちらサーキットイベントです。
うんうん
うん。で、8月25日の木曜日、東京初台ドアーズ。9月23日の金曜日、愛知、名古屋、栄、タイトロープ。9月24日の土曜日、大阪、心斎橋、ショベル。10月10日、東京、新宿、ワイルドサイド東京でライブがありますので、よろしくお願いします。
はい、8月が3本、あ、2本か。1、2、3、4、5、6。今のところ、10月まで6本決まっておりますので、ここ名阪と、見れる機会がですね、増えておりますので、ぜひ皆様チェックよろしくお願いいたします。ピンキッシュクラウンのご紹介でございました。
お願いします。
はい、本日4バンド目のご紹介でございます。時空海賊セブンシーズのボーカリストを率いるパワーメタルバンドによるファーストアルバムから1曲ご紹介いたします。クリムゾンフレアでトワイライトタイム。
お届けしたのは3月25日発売7曲入りのファーストアルバムクリムゾンフレアからクリムゾンフレアでトワイライトタイムでした。
はい、時空海賊セブンシーズのボーカリストバーシャルケイコとケイチが理想のハードロックヘビーメタルを追求するため2015年結成したのがクリムゾンフレアでございます。シンガロングが多く盛り込まれた勢いのあるメロディアスなパワーメタルが特徴で、すべての観客とライブを楽しみたいというバンドリーダーゲイジの結成当初からのマインドが受け継がれておりますということで、なんと今月はライブが3本ありますよということで、後でお届けいたしますが、
うん、
はい、うんうん、いい曲だ
わかりやすい
、はい、
うん、
トワイライトって感じです。
なんかね、
でもそれ大事です。めっちゃ
なんかね、そう、はい、こだわりがあるらしくって、サビは必ずタイトルコールなんだって。
ええー、
なるほど。
あ、言われてみたらそうだ。
わかりやすさ重視。
うん、そうそうそうそうそう。これはね、本当になんかパワーメタル系のボーカリストだったり、作曲者って、この、コーラスをサビで言うっていうのは結構こだわりって人、意外といるよね。
あ、そうなんすね。
うん。
うん。
メタルの、その、なんかそう、ファストチューンの、
うん、
そう、サビってのコーラスはこうでなくちゃいかんみたいな、人、ちょいちょい聞きます、話として。
なんか一つの様式美があるんですね。
ありますね、これはね。
なるほどね。
結局ほら、お客さんそこで言ってもらいたいし、こっちも言わせたいわけよ。
なるほど、なるほど。
そうそう。だからもう、それはね、かなりこだわってるらしいです。これも、矢野氏の特番で聞けますので。だって今日今んとこあれだもん、俺全部今紹介してるバンドばっかだもん。
うん。
そりゃ話も出しますわ。
ところでですね、僕最近なんか事務的なところに行き始めたんですけど。
はい。
事務、なんか40分ぐらいチャリンコを漕いでるんですよ。
おう。
へぇー。
あ、事務ってそっちの事務ね。
そうそうそう。
うん。
え、どっち
の？簿記とかの、あっちの、簿記とかあっちの方のジムかと思う。
事務作業のジムじゃなくて、フィットネスジムみたいなところに行き始めたんですけど、
はいはい。
チャリンコ漕いでるときにこう、音楽何聴こうかなと思って、いろいろこう、ポチポチ飛ばしながら聴いてて、ある日、クリムゾンフレアに出会って、あ、このアルバムめっちゃやりやすいと思って。
いいテンポなんだ。
なんか、適度に
早い。いいテンポ。
いいテンポで、なんか、テンポ感が、こうね、ちょうど、チャリンコを漕ぐのにちょうどいい感じになって、うん。僕だけ周りの人はみんななんか流行りの曲とか聴きながらやってるっぽいんですけど、僕だけ一人だけクリフレ聴きながら、チャリンコ漕いでるんですけど。
おしゃれ
ワークアウトにも最適。
ちょっとね、シンガロングしないように気をつけるのが大変なんですけど、
ね。そうですよね。
はい、うん。というわけで、ワークアウトメタルクリームソンフレアでございますけれども。はい、さっき言いました、ライブが3本あるというのを言ってみたいと思いますので、うん、キノピーぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、クリムゾンフレアさんのライブが3本ございます。全部7月。7月2日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。7月17日の日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。7月30日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンドでライブがありますので、ね、よろしくお願いします。
全部クレッシェンドじゃないか、うん、っていう、
ね。で、あれだよね、これ、7月2日ってこれ、ピンキッシュクラムと一緒だね。
あ、うん、あ、本当だ。
なるほど、なるほど、
うん。
お、一粒で二度美味しい。
ね、これはちょっと、うん、いける人は行った方がいいんじゃ。
はい。というわけで、僕はね、このバンドはレコ発の時に見てるんですけど、まあね、楽しいんで、ね、うさがある人はぜひぜひ、ね、うさ話に行ってください。
はい。
7月30日は、あ、芝風呂さんとも一緒ですよ。
あ、そうか。確かこれ芝風呂レコ発なんだ。
絡みまくりでございます。
すごいね。うん、
はい。というわけで、ニューアルバムも好評と聞いております、クリムゾンフレアのご紹介でした。皆様ぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。
ロックトラックアディクション、アンテリオ、DMD。
はい、それでは番組からのお知らせをお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロック、ヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レイリオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、またはオフィシャルツイッターradio_tnt1 までお願いします。
はい、そして番組後半恒例となってきたかどうかわかりませんが、このコーナーを行ってみたいと思います。
教えてキノピ
ー。はい、というわけで、なんでしょう、キノピーの過去に興味を持った僕がコーナーを立ち上げてみたら予想以上に面白かったので、結構続いているこのコーナーでございますけれども、
うん、すいません、はい、もう本当にすいません、ありがとうございます。毎週
しかも、ネタが多すぎて結構細切れにしてるというね。
そうもうちょっと早く終わるかと思ったらまだ終わりが見えないこのコーナーでございますけども
、もうありがとうございます。
ボーカリストキノピーが爆誕してから、なんだっけ、ナイトティアーズというバンドを経て、ついにウィンザーキノピー始動と思いきや、何を思ったのか、グラビアモデルをやったりしてというのが前回のところだったんですけれども、今回はどこ行きましょうか。
はい。
はい。
ですね、この後、順調に、まあ、ちょこちょこメンバーは変わってたんですけど、この後、うん、すぐ、メンバーが一人脱退してもすぐ見つかっていって順調に来てたんですけど、
はい。
なんと、あの方が辞めちゃったんです。
どの方ですか？
リーダー、小野さんが脱退してしまいました。
ストラトバリウス状態じゃないですか。
なんかね。
そうなんです。うん。はい、
ね、だから、我々、だからほら多分2002、3年ぐらいから実はウィンザーはもちろん知ってて、もうだから20年ぐらいバンド動いてるのは知ってたんだけど、小野さん抜けてた実感があったっていうのは、今回ちょっと初めて聞きましてね。
あ、そうなんです。まだそんなに、大阪と、なんか岡山と姫路ぐらいしかライブしてない時期だったんですけど、
うん、
まあ、小野さんがちょっといろいろな事情っていうか、まあ、ちょっともう本当にバンドに、ね、人生一回そういうことあるんですね。バンドにちょっと熱意が注げられなくようになってしまって、バンド自体、ギター自体をやめてしまいまして。
へー。
そうなんです。
小野さんが。ね、
あの、小野さんがそうなんです。
バンドは止まったら死ぬんですって言ってた人が。
そうなんですよ。なんか、そうなんです。私、休んでたスタジオの終わった時間に、1時ぐらいに、当時小野さん以外のメンバーで、大体もう一回りしたぐらいの子たちばっかりだったんですけど、
うん、
その子たちが電話かけてきて、小野さんが、ウィンザー辞めたいって言って、辞めるって言うんやけど、どうしようって言って泣きながらかかってきて、ほんで、なんか、で、またその若い子たちらしく、キノッピーがでも辞めるんやったら俺たちもウィンザー辞めるけど、キノッピーが続けるんやったら俺たちもウィンザーやろうと思うって言うから、なんか、とっさにやるよって。
おー、かっこいい。
言ってしまってです。青春なんで、そうなんで、青春なんです。そうなんやるよって言って、全然、ね、どうして、今、小野さんなしのウィンザーなんかどうしていいか分かんなかったんですけど、うん、なんか続けてしまいました。
キノッピーの器のデカさが発揮されたわけですね。
っていうか、何も分からず返事してしまった私みたいな。
そういうこと言わない
そうですね。はい、ありがとうございます。
その時ライブやったの？小野さん不在期間。
頻繁にはやれてないんですけど、やりました。姫路の、その当時の若手のすごいギターの上手かった男の子の達弘くんっていう子に手伝ってもらったり、うん、あとナイトティアで一緒で、その後ウィンザーに加入したけど、ウィンザーを、すでにもう脱退してた、まあ、もう元メンバーの、ゆういちにやってもらったりとかして、
うん、うんうん、
なんとか続けてやってました。で、やりつつ、二人ともサポートだったので、正規のギターを、あちこちで探してました。
おー。
で、小野さんは、全然連絡が、本当に5回に1回ぐらいしか連絡来ないんですけど、1ヶ月に1回は、なんていうかな、メールを送ろうとしてて、メール送って、うん、で、5回に1回ぐらい返事返ってくるみたいな感じで、なんかいつか なんか私の心のどっかでいつかこのおっさん戻ってくるんちゃうやろかっていう気があって、まあ、連絡してたんですけど、はい。で、その間、正規のギターを一生懸命探してました。
ほう。
それは時期で言うと？
時期で言うと、2004年の、10月ぐらいに脱退して、2005年の12月に復帰しました。
あ、じゃあ1年生ぐらいいなかったの？
うん、そう、いなかったんです。
あれ、それって
多分間違ってないと思うんですけど。
グラビアと時期被ってる？
ん？
グラビアと時期被ってる？
グラビアのちょい後ぐらいだったと思います。
ちょい後ぐらいか。
うん。ちょうどその、ルーナーシャドウっていうやつの CDR 出した時の劣化発の時にモノさんがもうダメになってて、まだ脱退する直前だったんですけど、ちょっとライブにも出れなくて、ギターレスライブやりました。
ギターレス？
ギターレスライブ。なんか、サポートを見つける時間もなく、そんな知り合いもいなくて、30分ステージをギターなしでやりました。
すげえ。
で、その時。
ギターメインのバンドで、ギターいないと、バッキングトラックみたいになっちまう。
なんか、すごい、ペラーっとした、やって、ほんで、いつもなんか MC 長すぎるんやって言って、某ブランニューの某ブッキングマネージャーからいつも言われてたんですけど、この日は、この日だけは、なんか、とにかく死ぬほど喋れって言われました。
死ぬほど喋れ。
死ぬほど喋れって言われて、で、時間つなげって言われて、一生懸命喋りました。
うわぁ。なんかあれだな、インディーズ時代の騎士団状態みたいな感じだな。1時間半で3曲しかやらなかったとかっていう話を聞いたことがあります。
なんかそんな世界です。そうです、ね、そんな世界です、本当に。
まさしかなんだ。
うん。
ねえ。そんなこともありました。
で、小野さん、なんで復帰したのっていう。
それがね、もうちょっと本当ごめんなさい。この公共の電波で本当ごめんなさいなんですけど、やっと、いいギターが、見つかって、オーディションまでこぎつけられて、
お
うん。で、今日、ギターのオーディションやるねんって言って、またメールを一応送っといたんです。
はいはい。
そしたら、ギターのオーディションの日に、飲んで現れて、なんか酔っ払った小野さんが現れて、飲んでくるかなんで、なんか勝手にスタジオとか入ってきて、今考えると本当に失礼な話なんですけど、なんか入ってきて、いや、そうじゃないね、こうやねんとか言って、なんかいきなりギターを教え出して、その人ギターとっても上手なのに。で、もう、ほんとごめんなさい、みたいな感じで。で、もう外出て、とか言って、外を出したんですけど、出したら今度耳元で、俺、ウィンザーに戻りたいねんとか言って、はぁみたいな感じで。ほんで、でも、一年、ギター弾いてなかったから、弾けるかどうか自信がない。って言って、で、うん、ちょっと、2週間ほど弾いてみて、戻れるかどうかちゃんと返事するから、まだ他のメンバーには言うなって言うんですよ。でもそんな、オーディションして、そんななんか天秤にかけることとかできないじゃないですか。うん、で、小野さんにわからないように他のメンバーにはちっちゃい声で、小野さん戻りたいって言ってるからって言って、ギターの、もう、で、ギターの方にはその日ちゃんとオーディションしていただいて、後日ちゃんと事情を説明して、丁寧に謝罪して、本当すいませんでした。その時のギターさん本当に、本当に本当にすいません。曲も覚えていただいたのにって言って、そうなんです。で、そのギターさんがね、ウィンザーに加入 してくださったら、もっと本当ウィンザーもっともしかしたらめっちゃ売れてたかもしれないんですけど。まあ、そんなことありました。本当騒がせです、もう。
へぇ、
自分の居場所は力づくで奪い取るっていう。
そうです。
いや、でも、あれだよね。まあ、その、小野さんの意気込みもわかるけど、まあ、迷惑な親父だね。
迷惑ですよ、ほんと。それで、なんか当時、若い子にギターとか教えてたんですけど、辞める前。で、はい、今度、辞めた後、その自分が教えてたギターの子に、すまん、教えてくれ、とかってめっちゃなんか教えてくれ。
いやー、まさにバンドに歴史あり、まあね、もう、鉄壁のリーダー、小野さんがまさかウィンザー不在の時期があったとは。
そうなんです。この話、ちょっとしたの初めてかもしれないです。うっすらと話してたんですけど、戻ってくる時のエピソードとかをこういう、公共の場でこう言ったのとか、ライブでもあんまり確か言ったことなかったので、はいはい、初めてです、この話したの。うん。
でもこれもなんか許されるの小野さんだからだなって感じだもん
ね。そうなんですよね、本当に。
これあれだよね。これみんなもう多分聞いてるリスナーさん、小野さんの方ご存知ない方だとしたら、小野さんにすげえ興味出てくるよね。
そうですよね。
何なんだ、これ。
うん。いや、どんな人出なしの親父なんだろうって思っちゃうんだろうけれど。いや、実際でもね、小野さんもフレンドリーを絵に描いたような人でさ。
そうなんです。人見知りですけど、なんかフレンドリーな人です。うん。
ね、めちゃくちゃ愛すべき、 おっさんじゃないですかっていう。
そうなんです。あの、身内にしか失礼なことしないんですけど、その時はやっぱ自分の居場所を奪い取りたかったんでしょう。
身内にはすごいんだ。
身内、まあね、そうです。身内には、あの、頑固親父でね、うん、めんどくさい昭和のおじさんですけど。
言われ放題。
言われ放題。
これちょっと、あれですね、なんかタイミング合えばちょっと小野さんにもぜひゲスト参加お願いしたいよね、一回ね。
あ、ありがとうございます。
教えてキノッピー小野さん版みたいな。教えて小野さん。
教えて小野さんみたいな。まあでもね、この話を聞いてね、人生いろいろあっても、小野さんみたいに力強く生きていけるなって思ってください。で、あとね、バンドさんもこんなこともあっても23年も続けられてきたので、皆さん、自信を持って頑張ってください。
なんかいい話っぽくしてるけど、そんないい話かな、これ。
全然
いや、でもいい話。うん。続くバンドってこういうことあるから。
ねえ。
前回、今回と割とドタバタな感じになってしまいました。これで2005年ぐらいまで来たわけですね。
そうですね。
そうです。はい。で、この後はもう、結構小野さんがもう、乗り気になってしまったので、もうめちゃめちゃ曲書いて、はい、ガーっていきます、ここから。
ここからがいわゆる我々の主流のツアーバンド、ウィンザーに変貌していく、あたりですね。
それが違うんですよ。そこで一回また落ちるんです。
まだあるか。
落ちたばっかり。
その辺はまた次回ということですかね。
はい。なかなか軌道に乗らなくてすいません。
いいえ、面白いんでいいですよ。
こんなに面白いとは思わなかったぞ。
いや、本当だよね。いや、最初はもっとしれっと終わるのかと思ったんだけど。
あ、ありがとうございます。
続けばいいかなと思ったんだけど。
うん。いや、これ、まだ半年は続けられるかもよ。
長い。ありがとうございます。なんか、失敗話と苦労話だったら、どこのバンドにも負けないんで、うちのバンド。
いや、本当ですよね。いや、この失敗話だけで十分滑らない話になってるわ。
ありがとうございます。
うん。
というわけで、うよ曲の施設を経て、小野さんが戻ったウィンザーというところから次回また再開したいと思います。
はい。
はい、すいません、よろしくお願いします。
お楽しみになさってください。はい、今回も教えてキノピーのコーナーでした。はい、本日5番目の紹介をいきたいと思います。はい、本日最後にお届けしますのは、静岡が誇るメロディックパワーメタルバンド、テンリンでございます。はい、新型コロナ期間中もメンバーが活動休止中でもサポートメンバーを加えてライブを継続してきたシーンの守護神的バンドが、7月30日に静岡藤枝でなんとワンマンライブを開催ということでございますよ。はい、ですね、今回ですね、お届けしますのは、この番組で多分何回もかけてると思うんですけど、霹靂の茨というですね、まあ、名曲でございます。ね、聞きながらお別れとなりますんですけれども、その曲が入っているのかな、
うん、
と、アルバムの情報をまずお願いいたしますよ。
はい。最後にお届けする曲は、2019年12月20日発売、14曲入りのサードアルバム、シュラから天輪で、霹靂の茨です。
はい。続いて、ライブ情報を行ってみましょう。
はい。天輪さんのライブは7月9日土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド、7月30日の土曜日、静岡藤枝、ココペリ、ワンマンでございます、こちら。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。藤枝といえば、っていうと、あれか、話が長くなっちゃうからやめましょう。はい。
でもこの、ココペリってライブハウス聞いたことないね。
僕もなんか、そんなに耳にした覚えがないですね。
うん、私もなんか、天輪さんで知るようになりました、ココペリ。
なるほど。
ね、でもまあ、年に一回ぐらいワンマンやってるもんね、なんだかんだで天輪ね。
すごいですよね。
すごい精力的だなぁ。
もうね、霹靂の茨は僕はサビ終わりのね、ビートが落ちるところがすごい好きです。はい、以上、個人的な感想のコーナーでした。はい。というわけで、今回ですね、天輪を聞きながらお別れとなります。お送りしましたのは、猫飯と魔法のベーシスト順と、
ウィンザーキノッピーと、
ブラセットヤノッチェでした。
はい。ではまた2週間後ですね、お耳にかかりたいと思います。それまで楽しみになさってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
track addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.